皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は資源商品バブルの行方です。この夏以降ですね、サブプライム問題で不動産市場、それから債券、それから株式市場の大暴落がですね、本当に顕著になってきました。この痛手はものすごいものがありまして、おそらくですね、経済界がこれ自力に回復することはもうほとんど不可能だと思います。事態はさらに深刻になっておりまして、アメリカでもドイツでも日本でもですね、損失が増えるばかりで、これが本当に金融システム不安からものすごいこの不景気まで招いているわけですね。で、その一方で、その物価がどんどん上昇して、今、なんていうんでしょうかね、不況と物価高ということが鮮明になってますが、ただこれ注意したいのはですね、今、その物の値段、特に金とかゴールド、鉄、あるいは船の運賃なんか値上がりしている、その最大の理由はですね、別にその物が足りないからじゃないんですね。投機のマネーが入っているからなんです。ここで本当にその盲点になっておりますのがですね、その紙がダメだから物へというふうに金が流れてるんですが、これが本当に永遠に続くんだろうかということなんですね。もちろん物の大切さはですね、これからずっと続くでしょうから、その物の需要と供給で言いましたらですね、油でも金でもそれははるかにですね、需要の方が今から多いんじゃないかなと思うんです。でもですね、今そういう現物の需要と供給よりもですね、仮需ですね、スペクレーション、投機の金がですね、その値段を決めております。例えば船の運賃なんかもですね、あれはもう指標がないからわからないらしいんですけども、そのゴールドマンはじめとした投資銀行がですね、運賃の先物契約でものすごい金額買い上げてるんですね。ですから実際にその船の運航している人の話聞きますとですね、そんなにその荷物が昔から増えてるわけでもなくてですね、で、中国が中古船を世界中から買い取って沿岸で走らせてるらしいんでですね、その分中古船の需給は閉まってるんですが、そんなに今ここでですね、運賃が高止まりする理由はないらしいんですね。で、どうやらその株の損失をですね、運賃先物で、先物がないんで統計がないんで、むしろです逆にそこだからですね、連中つけ込んで、ゴールドマンたちがつけ込んでですね、運賃先物相場、運賃の相場をどうも暴騰させてるんじゃないかと思われるんですけども、そういう、なんて言いましょうかね、暴騰した運賃を見て、これは儲かるとばかりにですね、世界中で今船作ってるんですよね。もう今発注してもですね、新造船ができるのは、2012年、13年だそうなんです。で、結局それ、将来このそんなにたくさん船がいるのかって話で、じゃあ何でみんなそんな船の発注かけてるかっていうと、今運賃が高いからなんですね、でもそれ運賃高いのは実際にその需要があるからではなくて、ゴールドマンをはじめとした連中がですね、運賃の、先渡し契約でね、投機の金で運賃釣り上げてるからなんですね。どうもそういうことをですね、よくわからない人たちがですね、船のオーナーなんかに多くて船発注してるらしくてですね、聞けば聞くほどなんかね、恐ろしい話になってくるんですよね。で、こういうふうになってくるとですね、本当に資産商品バブルはこれはね、やっぱ壊れたらすごいなと思うんですね。例えばそのゴールドって話があります。中国のメディア見てますとですね、最近金の先物とかなんかやってますんで、金のその需要が多いんですね、中国ではね。だからその株はダメだ、不動産ダメだってんで、結構多くの人は金を買ってます。でも必ずしもそれ現物になってるわけでもなくて、マネーの世界で金も買えますからね。で、そうなってくるとですね、これ本当にそのバブルが崩壊した時どうなるかですね。今中国ではもう株はもう随分下がりました。この11月でね、2割近く上海下がりましたけども、不動産の方もですね、いよいよその深センで下がり始めたそうですから、これ順番に広がってきますね。で、中国の場合はとにかく資金繰りが厳しいんですよ。すさまじい金融引き締めやっておりまして、10月末の残高でですね、融資は凍結だったのは国の指令ですから、それはみんな資金繰りつかなくなってるんですね。で、資金繰りつかない状況でのバブルの崩壊というのは非常に怖い形になりまして、みんな資金繰りをつけるためにですね、投げ売りをしてくるんですよ。これがね、大体すごいことなんです。なんとなくですね、経済が冷えるんじゃなくて投げ売りをしてきますから大暴落するんですね。中国っていろんなもの持ってますよ。鉄も大量に持ってますね。年間5億トンも作ってますから、 それは売れない鉄なんか山のようにあるんじゃないんでしょうか。それから船も大量に持ってます。金もたくさん持ってますよ、あれ。相当買い集めたと思います。それから資源もですね、先物契約とかいう縦玉はすごく多いんじゃないんでしょうかね。それから穀物もそうですね。もう中国はその穀物輸入国になってますから、食料輸入国ですから、先物でも相当買ってるはずですね。ですからそういうことを考えるとですね、これからその中国でですね、本格的にバブルが崩壊するとですね、凄まじい売り物が出てくるんじゃないかと気がするんですよ。で、これはですね、誰がその買い向かっても、いわんやその現物なんかでですね、需要と供給なんかでやってる人たちが買い向かったって、全く歯が立たないほどのですね、凄まじいこの、売り原爆みたいなやつですね。売り原爆みたいなものがこれ弾けましてですね、本当にいろんなものの値段がゼロに限りなく近いところまで暴落するんじゃないかっていう予感がするんですね。で、資源商品バブルってですね、こんな形で、どっかでおそらく破裂するんだろうと思うんです。もうとにかく本質的にはですね、バブルですから、金が余ってそこが値上がりすると思って言ってるわけですから、実際値上がりそんなに簡単にしないと、景気が悪くなってですね、油も船も鉄もそんなに使わないということになったら、それ大暴落しますね。で、金みたいなものは確かにドルがもう無価値になっていくわけですから、上がるとは思うんですが、しかしあれは逆にですね、そのドルが無価値になったら、金を売って資金繰りつけなきゃならない人がたくさんいるんですよね。だからドルを全部ね、もう手放しちゃって、それで金持ってる人ならね、それは悠々自適なんでしょうけども、大抵の場合はですね、ドルの暴落なんかをに備えるために金を持ってますから、実際にドルが暴落したりするとですね、金を売ってですね、あれ資金繰りつけに来る人がすごくいると思います。そうするとやっぱりドルが暴落したら金は売られちゃうんですよね。で、そういうものがこう出てくるとですね、で、資産価格、それから商品価格が大暴落します。資源価格が大暴落します。そうすると今度は何が起きるかっていうと、そういうものは在庫で持ってる会社が、ね、一発でやられるんですね。金融のこの暴落はですね、金融機関が得られますけども、物の暴落は今度商社が得られるんですね。商社やメーカーです。その実際にその物を持っていて、で、その値上がりの含み益で、利益を出していたような会社すごく多いと思うんですね。鉄なんかもそういうとこ多いと思いますよ。で、そういうところって今度在庫品がですね、値下がりしたら、いっぺんで今度大損してしまうんですね。で、そのことについてですね、非常にその中小のね、企業なんかでよく分かってるところはですね、結構今手堅くですね、その辺をよく見てると思います。のほうずに在庫積み上げて、その利益をね、のほほんとね、むさぼってなことはないと思うんですが、とかくでかいところですね、やっぱ脇が甘いと思うんですよね。というか、その逃げられないところがありまして、在庫をどうしても大量に抱えざるを得ないところ、しかもヘッジもかけられないようなところになりますとですね、これは直撃弾食らいますよね。だからその中国ってですね、よくね、事件が起きるんですよ。天安門事件じゃありませんけども、何か、あるいはその上海のね、日本大使館の、日本領事館への投石事件じゃありませんけどもね、何かこう事件が起きるんですね。で、事件が起きて、いっぺんにこの光景変わるんです。ですから、その経済統計なんかはあくまでもこれは、サブの要因で、重たる要因でありまして、主たる要因は大体政治の変動から、あの国は経済も動いてきます。従いましても、この周囲の状況を見るとですね、株ももう上海で2割近く11月下がったし、で、不動産ももう深センで崩れ始めてますしですね、経済的なその要因だけ見ますとですね、本当にいつも政治が変わってもおかしくないところまで来てると思うんですね。で、もう中国の今の政治家たちはですね、非常に頑張ってるとは思うんですが、所詮バブルが弾けるまでですよね、バブルが弾けるまでの高度成長の人たちで、そこから先はですね、私に言わせれば革命第一世代みたいな人がいなかったらね、国は絶対持たないですよ。戦争の生きる死ぬをですね、経験した人でなかったら、こんな大混乱なんか収められるはずがない。そういう人たちでもできるかどうかだと思うんですから。それは無理ですよね、あの人たちにはね。で、そうなってくると、やっぱこう政治のリスク非常に大きくて、で、もうルールが変わっちゃったっつってんでですね、投げ売りでもかけられたらね、これは私はね、すごいことなんじゃないかなと思うんですよね。そんなことありますんでね。ただ、バブル崩壊の理由はね、必ずしも中国だけとも限らないんです。どっかでそういう、投機やってるところが潰れることもあるんですよね。商品とか、それから資源のやってる連中ってすごい荒っぽい連中ですから、相場の管理だってですね、ポジションの管理だってどこまでやってるのかと思うんですよね。で、そうなりますとですね、例えばそういうところは資金繰りに詰まって倒産するとですね、縦玉の清算しなきゃなんないですよね。で、それがですね、やっぱり凄まじいその売りになったりですね、大混乱の引き金になることってよくあるんですよね。昔銀貨なんかでありましたよね。なんとか、ハント兄弟って言いましたっけ。 なんかものすごい相場釣り上げてですね、最後その、破産しちゃったとかありましたよね。あれもなんか大騒ぎになりました。あとは、縦方ってありましたね。縦方科学って言いましたかね。あれな、80年代に日本の国債をですね、まあ、ものすごいあれ買い上げたんだったかな。で、大暴落しまして、結局縦方潰れましたもんね。ですからこのね、投機やってる連中はね、すごいのいるんですよ。ですから資源とか商品のバブルもですね、最後その投機に失敗して資金繰りつかなくなって投げ売りってこともあるんですね。ですからまあ中国だけとも限りませんのでね、まあその辺はよく注意していただいて。で、問題はそれが弾けたら何が起きるかなんですね。さっきも言ったようにですね、資源商品バブルが崩壊しますと、物を動かしている会社がですね、一番これ打撃を被るんですね。投機はまあとにかく潰れたら、あと銀行がどうするかってだけの話ですから、実際に物を動かしているところは本当の問題なんです。物を動かしているところがですね、物の生産ができなくなる、物の流通ができなくなりますと、これはですね、本当に我々の生活にですね、凄まじい悪影響を及ぼします。今はまだですね、値上がりしていてもですね、所詮はその投機に基づく値上がりですから、まあ物はまだあるんですね。物はありますから、まあ、それを動かせばいいんですけども、その物を動かす会社が倒産しちゃった場合ですね、まあ、具体的にはその、まあ、スーパーとかですね、大手の問屋とかですね、運送会社とかですね、船会社とかいうところですよ。そういうところが倒産しちゃった場合はですね、実際に物が動かなくなるんです。物が動かなくなりますと、商品の棚空っぽになります。特にこの流通の経路の長いところほどそういうことが起きるんですね。これ80年前のアメリカの大恐慌でもそうですけども、実際にそういうことが起きてるんですね。アメリカのその田舎ではですね、小麦を作るんだけど、誰も小麦を買い取ってくれないから小麦は大暴落すると。で、農家はですね、その借金払えなくて離散だと。で、都会の方は都会の方でですね、農村の方から小麦が来ませんから、パン屋でそのパンが焼けないわけですよ。そうするとパン屋の前にですね、少ないパンのね、まあ、売り出しを待つ人たちが行列をすると。で、農家はですね、だから小麦を作ってるわけですから、それを売ってですね、で、そのパン屋がパンを焼けばですね、みんなこの丸く収まるんですけどもね、それが止まっちゃうのがね、あの大恐慌の怖さなんですね。最後流通が止まるとそういうことになるんです。ですからこう今見てますとね、まあとりあえず金融のところは政府が金出して、まあなんとかするんでしょう。まあハイパーインフレですよね。もうどんどんどんどん政府が金出しちゃうわけですから、他にでもやりようがないですよね。日本でもドイツでもアメリカでも。まあ、とりあえず金を入れてですね、まあ、いくらになってもね、天文学的数字になろうが、とにかく金を入れて、シャッターは閉めないと。まあ、この原則でしょう。で、しかし一方ですね、その資源とか商品のバブルがこれ崩壊しますとですね、とてもそこまで手に負えなくなるわけですよ。企業の形態も千差万別でありますしね、金融機関みたいなですね、まあ、統合されたこの監督体制なんてありませんからね。これ本当止まっちゃったらそれっきりですよね。社長が夜逃げしましたと、だからトラック動きませんというような世界ですから、この世界はね。そうなってくるとですね、本当にその物がなくなり始めたら、止まり始めたら、これ早いんですよね。で、そこからがね、本当にですね、ハイパーインフレも第2弾ですよね。第1弾はあくまでもその投機のマネーの世界ですが、第2弾は本当に物がなくなることによる、まあ、その、なんて言いますかね、ハイパーインフレですね。ですから、ちょうど日本のことで言いましたらね、日本は戦争中から配給をやってましたね。しかし配給も一応ですね、戦争終わるまではですね、多少なりともね、まあ機能してたんですよ。まあそれぞれ遅配なんかも遅れることありましたけども、まあそれなりに機能はしていたんです。しかしもだんだんね、そのご承知の通り、その戦争末期になりますと、空襲がひどくて物もだんだんね、届けられなくなりまして、物値段は上がってき始めます。昭和19年ぐらいから東京の消費者物価も随分上がり始めるんですよね。しかしその実際にもっと凄まじいハイパーインフレ来たのは昭和20年8月15日の後なんです。かろうじて残っておりました配給体制もね、ほとんどあれも機能しなくなっちゃったんですね。で、まさにですね、日本の企業が止まっちゃったわけですよ、あそこで。で、結局だから物が流通しないんです。ですから闇市とかですね、行けばそれは物ありますが、非常に限られた流通経路でしか物は来ないんですね。それから野菜はですね、米はですね、田舎に行けばあったんです。で、昭和20年は確かに非常に不作だったんですが、不作といえどもですね、米はあったんですね。野菜もあったんです。ところがその米とか野菜を都会から東京に持ってくる流通が崩壊してしまったんです。戦争中、それは国家統制で国家がやっていましたから、それが崩壊しちゃったんですね。で、そんなことがありましてですね、まあ、結局その、まあ、経済の本当に大破綻が起きますとですね、最後はね、物がね、なくなってしまうんです。ですから食糧危機とか資源危機というのはね、確かにその生産拠点におきます問題で起きることもあります。凄まじいそのね、 悪天候とかですね、あるいはなんかね、天変地異だとかですね、そういうことが起きれば当然その物足んなくなります。あるいは戦争が起きて油田が破壊されることもそうですよね。でもそれだけでもないんですね。今言ってみたいにですね、その特に流通関係やってるところがですね、崩壊しちゃった場合、経済の破綻で資源バブルの崩壊で、これがね、破綻しちゃった場合はですね、物をあっても動かなくなるんです。そうしますと人々はどうするかというと、物があるところまで行かないと手に入らないんですね。昔の買い出し列車みたいなもんですよ。戦争中の買い出し列車みたいなもんで、物のあるところはみんな自分で移動するんですね。で、なんか骨董品とか持ってってですね、取り替えてもらうわけですよね。まあ、凄まじいことが起きるわけですけども、まあ、それが必ずしもこう起きるという断言はまだできませんがね、これは資源商品バブルのここまですごくなるとですね、落ちた時はすごいと思うんですよね。で、まあ、本当に統計のある分野とない分野がありまして、船の運賃なんか統計がないみたいなんですね、これ。どこまでその投機のマネーが入ってるかの。でもやっぱり業界の人は知ってるんですね。業界の人は知っていて相当入ってるんだっつうんですよね。で、まあそんなことありますんでね、これどこまで広がる話かよくわからないんですね。でもとにかくまあ金とかですね、なんかもね、これ暴落するんじゃないですか。例えば金なんかも今3000円ぐらいでしょ。3000円ぐらいですよね。あれどんどんどんどんですね、誰か投げ打ってきてですね、ドル暴落と同時に投げ打ってきて、例えば1000円まで下がるとしましょうか。で、あるいは900円まで下がるとしましょうか。と、おそらくですね、金買った人の、そうですね、9割5分は全部売るんじゃないんでしょうかね。金だって値下がりしたと、買った値段より下がっちゃったって、暴落、売るんじゃないでしょうかね。で、ひとしきり全部売るとさらに下がってですね、半値8分け2割引きですから、半値8分け2割引きってのは大体バブル崩壊の時の姿なんですね。例えば3000円で半値っつったら1500円ですね。で、8掛けっつうんですから1200円でしょ。で、2割引きですから、だから1000円ちょっとやね。まあ、それぐらいまでね、こう行くと思うんですね。で、半値8分け2割引きだから約6割ぐらいですよね。1000円ぐらいまで行くでしょう。で、こっからね、もう一回あるんですよね。半値8分け2割引きで止まらないと、もう一回ね、半値8分け2割引きが始まるわけですよ。そうすると、何ですわ、今度5、600円ですよね。なんかそこまで来たらね、今度は買う人も出てくるんじゃないんでしょうかね。なんか次のなんかね、そのまあ資源にしてもいいしね、あるいはなんか金本位制にしようという人たちも出てくるかもしれません。だからね、こういうのって本当にそのね、なんか行方の知れない話でありましてね、一旦相場の暴落始まりましたらね、何起こるか分かんないんですね。まあとにかくそんなことありますんでですね、今この資源商品バブルがですね、非常に盛り上がっておりまして、しかし中国あたりでもですね、これバブル崩壊いよいよもう本格化してるかもしれませんのでね、まあいつこういう事態が起きるか分かりませんから、それをよく注意して、同時にその食糧危機、資源危機ですよね、こういう問題が出てきますので、皆さんそのどうやって生きていくかをね、真剣に考えなければなりません。本当に他人事じゃないですからね。で、流通の末端にいるほど危ないってありますが、やっぱりどちらかといえばね、都市部なんですよ。都市部の方が、特に東京みたいな大都市ほどですね、大変です。ですからまあそういうところはですね、本当にいろんなことをね、考えておかれるといいと思います。その実際行動、何か始まった時ですね、呆然とするのが一番大変ですね。想定外なんて言葉言うようだとダメなんで、あ、想定した中の一つだったというぐらいなきゃダメですね。本当に今の人たちはですね、なんか事件が起きるまではそんなことありえないって言って、起きたら仕方ないって言っちゃうんですね。こんなことじゃね、生きてる甲斐がないですよね。もう少しね、皆さん真剣に生きてるね、世の中面白くなると思うんですね。それと同時にですね、やっぱり、まあ、そういうことをきっかけにするとですね、このやっぱ都会の膨張も止まるでしょうね。やっぱりだからこの異常な都会の膨張が止まるにはやっぱ何かきっかけがあるはずなんで、やっぱそうするとこの資源商品バブルの崩壊がきっかけになるのかなという感じがやっぱしますね。で、一方でそのバブルそのものはどこまで上がるかって話はまた別にあるんですね。イラン戦争とかね、あれなんかブッシュがまた嘘ついたことはバレましたね。アメリカのその情報当局が。イランはもう2003年でですね、核開発やめてると言ってますよね。で、だからブッシュがですね、またね、CIA の言ってることをね、その隠して嘘ついてですね、イラン攻めるんだって言ってたわけでしょ。あれバレちゃったわけですね、今回ね。まあでもあんな感じでですね、まだまだバブルをね、広げさせようという連中はおるんですよ。で、実際に戦争の危険はあるんです。ですからバブルもね、ここで終わりだと私、これはまだわかんないと思うんですね。まだわかんなくて、最後のところで凄まじい暴騰する可能性も大いにあると思うんです。でもまあね、とにかくそのバブルですから上がりは下がってきますからね。まあ最後ずっと上がったところで金持って、じゃあその金でどうすんだと。米も買えないよと。店行ったって何も売ってないよということになりかねませんのでね。まあこれは深追いはね、しない方がいいと思います。 もういよいよね、本当にものって言いますかね、自分の生活にですね、落とし込まなければダメですね。もうなんかね、相場見てうんぬんじゃなくてね、自分の生活をどうするということを本当に考えて、どんな行動が取れるんだろうかと、想定をいろいろしてみて、少し試してみてもいいですね。ああ、なるほどね、田舎暮らしはこんなもんなのかなとかね、あるいは都会で自給生活をやるためにはどんなふうな生活があるのかとかね、まあ、あるいはいろんな人の話もね、聞いてみたらいいと思いますよ。まあ、とにかく、まあ、そんなことで、一つね、次のステップに、サブプライムはその次のステップにね、事態が進むのは時間の問題だと思いますんでね、まあ、その辺よく考えて、あぜん呆然としないようにですね、皆さん努力していただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、資源商品バブルの行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。